時刻は15時を回りました。ここからはジョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今日はまた引き続き収録放送でのお届けとなっておりますが、もしねコメントとかいただきたいのであれば、リアルタイムでのコメントはいただけないのでね、メールアドレスとかまたは YouTube 上でね動画がアップされてると思うので、そちらからコメントをいただきたいです。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。ということで、はい、7月も多分放送してる時には20日で下旬になってると思うんですけど、どうですか、なんか夏の予定とかってありますか？
梅雨明けましたねの話じゃないですね。
まあ、梅雨明けたねからも多分2週間ぐらい経ってるので、放送してる時はね。
確かにな、今時点で明けてるもんね、夏の予定か。梅雨明けたのでちょっと今度は外に出てドライブかな、ドライブ会議、ね、
普段はほら春秋冬とかはキャンプとかしてたじゃないですか、焚き火してね、夏はやらないんですか？
夏ね、夏はね何しよう決まってないな。
キャンプはできないんだ。
キャンプできるけど、キャンプっていうかなんかバーベキューって感じじゃない？
あ、確かにそうかもしれない、バーベキューやりがちですよね夏。そうかもそうかも、
バーベキューって感じだから焚き火のはやっぱ暑いやん。
あ、そっかそっか、
だからキャンプっていうかバーベキューってイメージがあるから、だったらあの離島とか行きたいな。
あ、確かにもうちょっとね落ち着いてからね、
そうそうそう、
綺麗な海でバーベキュー OK なところで、
そうそうそう、
確かに優雅だしですね、なんか
優雅だす、
優雅だす優雅ですね、
黄昏たいよね。
確かに
そういうところでなんかゆっくりと時間を送りたいな、夏は。
いいですね、
何したいですか夏？
夏はね、なんか私誕生日があるんですよね夏に。
お、
誕生日があるので、なんかもう夏イコールイベントみたいな、あの意識があって、なんか誕生日のね年一イベントみたいな感じなんですけど、でもなんか今年はやっぱりちょっとね、あのいつまた緊急事態宣言出るかわからない状況なので、なんかちょっとあの北部とか那覇のねホテルとか取って、なんかたまにプール入りながら、なんかプールサイドとかでおしゃべりしながら、なんかアフタヌーンティー食べて、
いや優雅、
ね、夜はディナー食べて、で夜寝る前に映画見て寝るみたいな一日をなんかしたい、夏っぽい。
なんか夏っぽいこと、二人とも同じこと言ってるけど対局よね自然と都会にいる二人っていう、もうがっつりいいホテル泊まって、俺はめっちゃ田舎行ってみたいな
確かに確かに性格が出てますね
出ますね。いや面白いな、優雅な朝を
したいな。そうだから、あのやっぱね今年から社会人になってる友達が多くって、みんなねもう慌ただしく仕事してるので、そんな友達を引き連れてちょっとリフレッシュさせたいなっていう、なんかさせたいなって思ってしまうっていう。
結構慌ただしくしてるもんね、
みんな ね、
今のね社会人の方たちも、ちょっと休憩を与えてあげないといけないから、
そうそうそうそう、
ぜひ離島へ、
それをしたいですね、
息抜きに
したい、友達とね、
またいいね、アフタヌーンティーってのがいいね、
したいんですよ、
優雅にやりましょう、
優雅に、
もうすぐ
渡るくんがホテルのアフタヌーンティーにいたら笑うかもしれない、
俺間違えてメニューしちゃうもんあんなおしゃれなもの頼めない無理無理無理、パスタ10個とか頼んだ
やばいでしょ
無理無理、カフェが似合わないから。
いやいやいや、ね、それぞれの夏を楽しみましょう、
楽しみましょう、はい、はい、ありがとうございます。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp 番組@fmnaha.jp です。よ、 たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい、また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
こんにちは、サロンポポの友江です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。本日のゲスト研究員はサロンポポの友江さんです。よろしくお願いいたします。
はい、
後ほどね、話も深掘りしていきながらできればと思いますので、うん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。ということで、はい、最初トップバッター私から
いきますね。
はい、私の感謝はですね、あのお家を貸してくれたチュラコスの社員のエリカさんに感謝名前も言っちゃいますが、エリカさんに感謝なんですが、はい、うん、お家を貸してくれたとはっていうことなんですから、まあね、ちょっと説明したいんですが、
オーナーなのかな
違う、エリカさんオーナーかな、
オーナーかな、
違うんですよ、うん、あのエリカさんがこのチュラコスの近くで、うんうん、あの一人暮らしをしていて、そのエリカさん台湾の方なんですね、うん、でチュラコスで一緒に働いてるんですけど、この台湾にちょっとあの2年間ぐらい帰ってないから、ちょっともうこんな時期だけど一旦帰りたいってことで、うんうん、5月のゴールデンウィーク前かな、うんうん、から台湾に帰国をしていて、でそこからやっと昨日帰ってきたんですけど、その間なんか私がこの一人暮らししてないのと、こう実家が遠いっていうので使っていいよって言ってくれて、うん、その代わりちょっと郵便とかこの換気とかはちょっとやってねって言われて貸してくださって、で何回かちょっとあのお邪魔して、あの仕事が遅くなった日にはもうすぐ帰れる距離なので帰ってとか、朝早くなりそうな日はちょっと泊まってとかをできたので、なんかなんてこんなに家が近いのって楽なんだろうって思いまして、それにすごいエリカさんも心の広く家を貸してくれてありがとうございますとお伝えしたいです。
いや、すごいな、広い器だね。
だってね、自分がいない間にめっちゃ汚くなってるかもしれないじゃないですか。めっちゃ掃除したんですけど。
人に家貸すってすごいよね。
すごい。
何のこっちゃと思ったけど、そういうことなんだよね。
そうそうそう。そのままオーナーとかではなく、自分の住んでる家を貸してくださって。
いやー、初ですか、一人暮らしは。
いや、ちょいちょいね、なんか、なんだろう、2週間とか、1ヶ月とか、2ヶ月とかはあったんですけど、まあまあ、今回のもちょいちょいですけど、なんか、やっぱいいですね、一人の時間っていいなと思って、
う
ん、
なるほど、
楽だなって、
まあ、楽っちゃ楽だよな、
うん、
よかったです。結構他にもなんか怖いとかなかった？
怖いはなかったか、でも1階だったんですよ、うん、1階だったのでこのベランダからも道路が見えるっていうこの、うん、ね、にちょっとなんか変な感じがしましたけど、見えるんですよ、もう普通に。
あ、
人が歩いてるのも。
はいはいはいはい、はい。
ずっとカーテン閉めないといけないんだって思いながら住んでましたけど、そうそう。自分家はもう、なんだろう、全然、なんか壁と壁の間が私の部屋なので、うん、なんか開けても壁みたいな感じだから、全然開けっぱなしなんですけど、うん、そっか、こういうのもあるんだと思って、ちょっと一人暮らしの時の参考にしようと思って、部屋選びのね。
たくさん得られてますね、何か。うん、
だからありがたいな。だから昨日帰ってくるってことで、あと一人の社員の方と一緒に、このお帰りっていう、うん、あの、なんかボードみたいなの作って、なんか貼ってやったんですけど、うん、久しぶりに行ったんですよ、3週間ぶりぐらいに。
はいはいはい。
郵便受け取るぐらいしかやってなくて、うん、それ以外は久しぶりに行ったら、めちゃくちゃ ホコリ溜まってて足の裏真っ黒になったんですよ。で家って人が住まないとこんななるんだと思って、
たった数週間で。
そう、私もなんかちょっと1ヶ月ぐらい家出るときは絶対誰か住まわせようって思いました。
逆にじゃああれだね、住んでたからこそまだ綺麗だったかもしれない、
いやそうかもしれない。だって足の裏真っ黒結形で、
やば
めっちゃクイックル。多分これ聞いてから知るかもしれない、エリカさんは。
ああマジか。
やったぐらい真っ黒で、換気ってすごい大事だなって、
なるほどな、
思いました。
やばいね、真っ黒はやばいね。
そうだから、なんか家が死んでるというか、なんか分かりますか、なんか空気もドヨーンとしてるし、いやなんか学びましたね。だから部屋を開けるときは
人がいるかいないかで、
そうそうそう、
こんなに変わるんだなと。
ぜひ部屋を開けるときは皆さん誰かに
お菓子をレンタルを
そうそう、レンタルをしてほしい。
お菓子いいけどな、なんか違うな。
ということでエリカさんに感謝でした、
はい、感謝です、ありがとうございます。
ということでバトンパスでともえさんお願いします。
お願いします、
は
い、
感謝はたくさんあるんですけど、うん、まあ、今日一番伝えたいなと思ったのは、あの仕事の一つに、あの今私あの発達障害とか肢体不自由児のサポートのお仕事もさせていただいてるんですけど、この私が関わってきた仕事とは全然違う分野で、本当にもう今は勉強してたりとか知らないことも多いんですけど、そんな私にも皆さんが優しく、もう一からもう細かく教えてくれるその人たちのそのなんですか、気持ちに本当に感謝してます。
はい、ありがとうございます。職場の方という
温かいね、
温かい感謝で、
すごい温かい職場なんだろうなっていうのが話を聞いててすごく感じましたね。
温かいです、
別いいね。今やられてるお仕事とは別でパートとしてってことなんですもんね、なんでなんかこの発達障害のこの支援というかに興味を持ったとかありますか？
もともと私あの子供が受ける予防接種の勉強をしてて、ここ何年かは予防接種の講座もあの単発でやってるんですけど、その中の一つにこの予防接種の数が増えてから発達障害とかアレルギーも増えてるっていう、こう数字が出てるんですね。それであの初めはあそうなんだってただ思ってただけなんですけど、でもアレルギーも発達障害も予防接種以外にも絶対何か原因は他にも複数がね、いろんなことがあると思うんですけど、なんかだんだん私がこう話してるうちになんか言ってることが薄っぺらいなと思って、じゃあ実際の現場はどうなんだろうっていうのを知るためにパートでちょっと学びながら仕事してみようと思ったのが最初のきっかけなんですけど、
すごい、その話してるのが薄っぺらいなって自分で気づいて、それをね学びに行くって、
なかなかできないですよ。
素晴らしい。そうなんだ、そうなんですね。やっぱでも実際に現場に行ってなんかギャップっていうか、こんな感じなんだってやっぱ日々思うんですか？
そうですね、このまずこう教育現場、もうだし、その子たちもやっぱりこう本とかインターネットニュースで見るのとはやっぱり全然違う、オーバーにニュースされてるのもあるし、もっと困ってる子がいるのに報道されなかったり上がらなかったりもするのもあるし、あとは私子供好きじゃないのかなってずっと思ってたんですけど、行ったらなんかみんなとっても可愛くて、はい、なんかその自分の思い込み、子供あんまり好きじゃないって思い込みを壊されたのもちょっとびっくりしてるんですけど、
実際に触れてみたら、触れ合ってみたら、めちゃくちゃ好きだった、
みんな可愛いです、
ママみたいになってる気がする、可愛い。
なんかまたそれもすごくない？そこまで好きかもわからない状況にこう飛び込んで行ってみたら、好きだったっていうまた気づけるっていう
チャレンジ、
チャレンジ精神
すごい、
今しかないと思っても、
環境を変えるってなかなか大きい決断ですもんね。
あ、ですね、
結構渋ったんじゃないですか？
あ、でもこれポンポンポンってなんか決まっちゃった、決まっちゃったんですよ。だから決まったから、あ、必要なことだったのかなと思って、
そうですね、タイミングだったのかもしれないですね、素敵、なんかいつまでたってもそういう姿勢でいようって学びました。今ともえさんの話聞いてすごい、いやいやいや、ありがとうございます。 感謝から学びを得ました。
いいこと、感謝から学びを、なるほど。
はい、ラスト渡るくんお願いします。
いいですね、感謝から学びをということで僕はあのクーラーの効かない自分の車に感謝で、あの自分の車クーラー効かないんですよ、
うん、
壊れてて、
なんか前から言ってますよね、
前から言ってる、うん、で来年車検だからどうしようかなって考えてるんですけど、最近めっちゃ暑いじゃないですか、でクーラー効かないんですよ、地獄じゃないですか。でもやっぱ物は捉え方で、やっぱ感謝するとクーラーが効くようになってくるんですよ、
すごい。本当か、
思い込み、うん、思い込みね。だけど前々回か何回か前後の放送で汗をかいた方がいいよっていう風にゲストの方に言われて、でやっぱそれも踏まえてね、クーラーかけないでやっぱり汗かくんで、それで代謝も良くなって、あの体温も上がっていくので、やっぱクーラーが効かないってことを感謝してるのかなと思って
確かに効かなかったらつけちゃうもんね、普通通常運転だったらもうやっちゃうけど、効かないっていう、もう物理的に無理だから学べたってことですよね。
そうそう、もうまさしくそういうこと、もう感謝から学びです。
使いたがりか
いやでもなんかそういうことなんだろうなって思ったのは、もう使わないもの本当に使わないっていうか、なくても生きていけるものなんだなっても思いました。それは結構身近にあったりするのかなって思った。便利に使ってるけど、なかったらなかったで多分大丈夫じゃないみたいな、
なるほどね、
ミニマリスト的な、この洗濯していって、ね、そうそう捨てていく時に結構渋るんだけど、それはね気づきでしたね。だから案外この携帯とかもね、いいやって思ったら手放していいかもしれないですよ
まあ確かにね、文明の発達がね、邪魔しているところもあるかもしれないからね、そうそうそう
そう、何か邪魔してる人の揺るがすとかキーとかね、あったりするので、まあクーラーが効かない車に感謝ですかね
ありがとうございます。車もありがたいよ。
いや頑張ってるよ本当に。5年間でまあまあ走っとるんよ、この糸満と茶炭さ、トミングスクか、トミングスクとチャタンで家と、あの職場だったんですけど、そこをずっと行き来してて、いや頑張ってくれましたね、本当に。最近もちょっとずつ悲鳴上げてきて、キャンプも好きなんでキャンプ道具が、まあ、何キロか乗ってるんですよ、また悲鳴上げて、いろいろかわいそうだなと思って、もうそろそろいたわってあげないとね、と思ってので、
感謝、車に、
クーラーの効かない車に感謝です
ありがとうございます。
はい、はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのともえさんからのリクエスト曲です。ともえさん、ではリクエスト曲のご紹介の方をお願いいたします。
あ、はい、リクエスト曲は中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙はお願いしたいです。
コロナどういった何か思い出とか何かあるんですか。
私もともと中森明菜さんが大好きで、もう小学校の誕生日のプレゼントも中森明菜のポスターとかプロマイドとか、こうずっと明菜ファンで、デザイアの時には小学校の先生にも騙されて長い髪をおかっぱにされたぐらい本当にずっと大好きなんですけど、昔あの夜のヒットスタジオっていう番組があって、それで中森明菜さんがこの曲をニューシングルとして最初に歌う時に、もともと歌ってた井上陽水さんの前で、あの私がこんな曲歌うなんてみたいな、すごいもう謙遜して言ってたんですけど、井上陽水さんが「明菜だから歌えるよ」みたいな、こんなこと言うなよって言って、もうその後にも堂々と歌った姿を見て、あ、明菜さんでもこんなこう不安に思うことがあるんだって、でもそれを乗り越えたらこんなに素敵なステージとか歌をみんなに届けられるんだっていうのがとってもあの思い出に残ってて、なので私も新しいことに何か挑戦するときは明菜も頑張ってたって思ってこの曲を聴いてます。
はあ
なるほど、
完璧な曲振り。M ステ出てましたって思うくらいの。
タモさんレベルでしたよ、今。
タモさんじゃない、タモさんじゃない。
てか、
タモさんこっち側。
こっち側。アナウンサー側ですよね。
めちゃくちゃいいですね。
いい思い出と共にある曲ってことなんですね。はい。じゃあ、それでは聴いてください。中森明菜で、飾りじゃないのよ、涙は。
いやー、いい曲でしたね。
いやーね
いきなりだけど、
曲振りからのね、こう聞くとなんか
なんかね、
明菜ちゃんの思いを感じてね、
話聞いてたら、ともえさんはあのどうやら替え歌をやられてるようで
題名が何でしたっけ。
飾りじゃないのよ脂肪は。
フェイスブックで公開してるそうなので皆さんぜひ聞いてほしい。
ぜひぜひ聞いてほしいね。もう気になって気になって仕方ない。
仕方がない。もう終わった瞬間に聞きますよ私。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、さてここからはですね、ともえさんについて深掘りしていきたいと思います。
はい、
ともえさんのでは最近何かこうハマってることとか趣味とか何かあったりしますか。
最近はあの家の庭に生えてるあのローズマリーとかラベンダーとかあのちょっとした草を適当に切ってガラスの瓶に生けるのがハマってます。
素敵。おしゃれ
おしゃれ
おしゃれ。しかも草って言うと
ハーブとか
草ですけど、
ね、まあ草ですけど、はい、これって食べれるものではなくてですか。
多分ローズマリーは使えるんですけど、
ね、
ただあの道の横に家があるんであんまりねこの排気ガスとか吸ってたら嫌だなと思って料理には使ってないんですけど、本当にただ生けて、あ、可愛いなって見るだけなんですけど、
匂いもいい匂いしますもん ね、うんうん、
これ毎日やってるんですか。
もうちょっと葉っぱが黄色くなってきたらもう交換みたいな感じで、毎日はいけないんですけど。
勝手に生えてくるやつですか、そういう系って。ちゃんと水、
あ、はい、
ちゃんとお水、そうですね、やってみようかなって今思ったけど、なんかちゃんとやらないといけないですね。
でも適当です、適当です。
あのほったらかしにするタイプなんで彼女は。ダメですよね。ダメですよね。
大丈夫です。
ちょっとじゃあやってみます。気になるハーブとローズマリー。
ね。
うん、なんかミントは勝手に生えてくるって言うじゃないですか。うんうん、なんなら逆になんか他のものと一緒に植えてたらミントってなんか他の栄養も吸って大量発生するらしくて、うん、そうそう、だからミントはプランターにしか植えちゃいかんっておばあが言ってたんですけど。
いいね。
そうそう。
なんか家でね、あのローズマリーとハーブ植えてるって言ったらおしゃれですね、やっぱり。
おしゃれ。
まあ、その一角だけなんですけどね。
いやいやいや、一角でもなんか言えるだけでもおしゃれだよ ね。
そうか、だからすぐ影響されるっていう。
ああ、もうやりたいね。プランター買ってすぐ植えて、パスタとかにでも結構合いますよね。
うん、みたい。
お肉とかにもローズマリー入れたりっていう、
うんうん
うん、いいですね。
ぜひぜひ
やりたい。おしゃれ、おしゃれだからやりすぐやる。
これはなんかあれなんですか、この観察とかを見てるんですか、この大きくなっていくまでの間というか。
あ、一応見てます、一応。
うん、なんか変化あります。変化というか、水やりしなかったらやっぱり育たないなとか、
とか、うん、湿り気が弱いなとか、あの葉の広がりが弱いなとか、
もう
なんとなくでですけどね。
はいはいはいはい。
でもなんかそういうちょっと気が利かるだけで育つものいいですよね、なんか、うんうんうん、でそれでまたおしゃれにもなって、
うんうん、
なんかいいな。
おしゃれに敏感だね。
じゃなんかいい、なんか言いたいなと思って、趣味なんですかいい、ね、って言われた時に、
う
ん、なんかローズマリー瓶に言いたいなって、
うん、めっちゃいい。で部屋のね机のこっちに瓶があってそこにあるんでしょ。
そうそうそう。え、よくない、 よいですね、うん、新たな発想で、うん、すぐ真似します。
いいね。ちょっとおしゃれな部分を取り入れていきましょう、はい、このラジオもね。
はい。
え、でともえさんの地元がどちらですか。
今住んでるのは、うるま市です。
今住んでるのがうるま市で、生まれはどちらですか。
沖縄市です。
沖縄市生まれで育ちが
うるま
市。沖縄市生まれ育ちでちょっと一旦内地に行ったんですけど、
はいはいはい、
帰ってきて今うるま市に
住んでます。あ、
うんうん、
今はじゃあうるま市に住まれてるってことで、はいはい、うらやましい。うるま市の何かいいところありますか。ざっくりですけど、
うるま市は、自然もあるし町もあるし、うん、なんかどっちもあってすごくいいなって思う。買い物も、
はいはいはい、
まあのまあ、ちょっとした三栄もあるし、
ちょっと
しょ。最近うるま市発展してますよね。
思った、思いました。
なんかいろんなのが、はい、
うるまる市も始まり、
はいはいはい、
道路沿いに
あのね、でっかいショッピングセンターみたいな、
はいはいはい、いっぱいできてます。
はいはいはいはい、
住みやすそうですね。
ここ最近ですよね、あれ。ドンキと、ドンキ、ドンキは前からか。
5、6年とかですよね、ここ多分
かな。
あの辺がなんかこんなに急速に発達してきたのは、
うんうんうん、
確かに住みやすそうで、ちょっと行けば海もあって、
はいはいね、海中道路を渡ればもう離島なんで、
うん、確かに
住み心地はどうですか、結構いいですか。
あすごいいいです。
すぐ買い物も行けるし、
はいはい、
すぐ自然も行けるし、
行けるし、
あ普段はいい、ね、やっぱ土日とかは他の市町村にお出かけしたりとかはあるんですか。
ほとんど私あの沖縄市うるま市しか、
あそうなんですね、
行かなくて、
じゃそれぐらい行くとこがあるってことですよね。
そうですね
は、土日とかはどっか行かれたりするんですか。
家族の予定が合えば、例えば、日曜日だったら伊計島に行ってきたんですけど、
おはいはいはいはい、
はい、
うるま市ですよね、
うるま市、
ね、も
プラッと行けますもんね、はい、確かに近かったら、
はい、浜比嘉とかあの辺ですよね。
はいはい、そうです、町の先の方なんですけど、とかただ子どもの部活が再開になったらちょっとみんなで行けるのが少なくなるので、
あ、はい、
もうもっと近場になるかもしれないんですけど、うん、
なるほどな、うん、でもいいね、
いい、
すぐ近くに池島あって浜比嘉があって行けるっていいね、
うん、そうそう、私うるま市めっちゃ好きで本当に月2ぐらいで行ってるんですけど、すっていう話を前多分ラジオでもした気がする、うん、ですけど、うるま市結構行くんですけど、うん、やっぱ遠いのでなかなか行けないんですよ。
確かに
多分近くに住んでたら毎週土曜日とか行ってそうだなみたいな、イベントもやってるじゃないですか、あ、はいはい、ああいうのにねお子さん連れて行くとかなんかいいですよね、
うんうんうん、
いい
ね、
結構何でも揃ってるね、考えたらね、
スタバもあるし、
スタバもあるし、なんならニトリもあるし、ジャスコもあるし、
うん、デポとか、
デポもありますし、
家賃安そう
最近上がってそうなイメージ、
上がってそう、今じゃないですか、だから家買うなら
いやどうなんだろうな、上がってるイメージじゃない、なんか場所によると思うけど、結構その建物がたくさん建ってるところは結構高そうなイメージ、
でも住みやすそうです ね、道路も広いし、なんか程よく都会で程よく田舎というか、
うんうん、
沖縄市もじゃないです、沖縄市もなんか程よく都会みたいなイメージがある、
沖縄市は家賃安いって聞くよね。
あそうなんだ、
うん、一人暮らしするにはね、結構友達だからあっちでやってる人多い、沖縄市
で。そうなんだ、そうそうそう、高速も近いですもんね、
はいはい、うんうん、
ミュータンもあるね、
確かに、
うん、あのうるま市あれありますよね、めあの何これ珍百景で紹介された貝殻のお家、
わかんない
あれ
私もわからん、
え嘘、あのデポかニトリの裏に貝殻のお家があるじゃないですか、
ありますあります、
あれが何これ珍百景で紹介されてたんですよのお家です。
あります、
ありますよね、やっぱり、うんうん、見たことない、
ない、
そっか、
じゃ今度行きます
うるま市へ行くなら
確かに
見てみて、いいよ、うるま市いいっすね、そう考えたら、
はいはい、
いい、そこでハーブとローズマリー育ててる、
真似しよう、引っ越します
全部真似する、
うるま市の隣に引っ越してうるま市でローズマリーとハーブ買って
もう月にとか毎週行くレベルじゃなくて
毎日
行ってい
いな、なんか新たな発見って感じですね。
いいね、うるま市いいね、うん、沖縄にやっぱいてもあんまり行く機会ないというか、うん、そういったところの情報を知れるっていいですよね、
うん、
確かにな、
面白、
これ県外行った時期っていうのはどこ行かれてたんですか。
東京と横浜に合わせて9年ぐらい、
結構なんかね、
これはお仕事 で、
で、はい、仕事で、
これは今のお仕事と通ずる部分があったりするんですか。
元々の、お仕事が理学療法士なんですけど、うん、その理学療法士の仕事で病院勤務で八王子と、横浜にいました。
9年
合わせて9年、
うん、長いな。
いい、でも20代の頃くらいってことですか。
20、あそうですね、20代、
いいですね、うん、
どうでした、その20代9年間を東京とかで過ごしてみて。
なんか最初はすごい、や八王子といえども東京だからすごいウキウキもしてたんですけど、
うん、
やっぱりこう言葉がちょっときつく聞こえたりとか、
うん、
私も小ざなまりが結構ある方だと思うんですけど
小ざなまりはいはいはいはい、
なんかね、その言い方はそんなって言わないんだよみたいな、
うん、
なまりのこと注意されたりとかもあったので、 厳しさも楽しさも、うん、知った県外生活でしたね。
それでも9年入れたってすごくないですか。
羨ましい。
結構ね、なんか1年経たずに帰ってくられる方たちも多いなってイメージがあるんですけど。
確かにすごい、ね、いいですね。でもお子さんなんか一人の時にやっぱ私もそういう厳しいところに行きたいっていう思いがあって、うん、東京出たいなとかあるんですけど、確かに9年は入れないかもしれない。
入れないよね。
うん、5年ぐらいでももう無理って
勝手な想像かもしれんけどね。
そうそうそう、まだ行ったことないからね。
イメージそんな感じですよね。
でもとても勉強になりましたよ。
だいぶ変わりました、こう人生観というか。
人生観は、そうですね、うんうん、
揉まれました、この東京の人たちとかに。厳しさも教えられ、
だけどこの目標を達成するためにはやっぱりそれなりの努力とかをしないといけないっていうのを、本当にその姿も見せてくれたので、あの言葉だけじゃなくて、そういう先輩たちの姿見てると、ああもっと頑張らないとって思う気持ちにもなれたので、とっても良かったです。
いや、そういう環境大事ですよね。なんか自分一人だけじゃなくて、周りのこう頑張ってるのを見ながら自分も頑張っていけるっていう、そういう環境をこう自ら取りに行ったのはまたなんかすごいなって思いましたね。
ポンポンと
すごい、やっぱ行動すごいですよね。何にするにしてもポンポンと言って、
もう思っちゃったらなんかやらないと気が済まないのかな、なんか。
なるほど、面白い。
教訓ですね。
教訓だ、今日学びがいっぱいだ。
すぐやりなさい、もうすぐローズマリーとハーブな
そこも、すぐそこもですけどね。
そうそうそう、
チャレンジ精神も見習いたいと思います。
はい、ありがとうございます。それではですね、次の研究に行きたいと思います。
はい、
私のニュースタイル、
うん、
はい、ということでですね、こちらの研究では、新しく始めたこととか、そうですね、ともえさんがこれ未来スタイルだなとか、こう描いてる将来図みたいなのがあれば、それをちょっとお話し伺っていきたいんですけど、なんかこう自分の生活の中で取り入れてる新しいこととかあったりしますか、何か。
今自宅サロンの方で、女性を多く見てるっていうのもあるんですけど、やっぱりこう人が言うから私もするとかじゃなくて、私はどう感じてどうやりたいのかっていうのを自分に聞くようにしてたりとか、あとは自分のこう、まあ、体とか気持ちのケアも、まあ、できる、毎日はできないんですけど、何かうつうつとしてる時には取り入れたりとか、しています。
この自宅で経営されてるこのサロンで、この毎日やっぱ人に何かをしてるわけで、まあ、そうなるとやっぱ自分へのね、時間ってなんかなかなか取れないのかなと思ったら、そこもちゃんと大事にされてるってことですよね。
数分ですけどね、自分には。
いや
でもこの1日数分がでかいじゃないですか。これがね、何ヶ月何年って経っていった時にすごいでっかい量になってると思うんで、その数分でも続けられてるのすごいなと思いますよ、ね。
すごい。
へ
え。さあ、それで、じゃあ自分が疲れたなって思う時には、このね、知識があるじゃないですか、こういう風になってる状態っていうのも自分で理解できるってことですよね。
はいはいはい。
それいいな。
自分の体で何が起こってるかこう分かるってことですか。
あ、でも分かるのもあるし、やっぱり自分だからこそ分からないのもですけど、分からない部分とか、あの客観的に見たいときには私もどっかに受けに行ったりするし、自分が、私が分かる分は自分でアロマ使ったりとか、こうちょっと触ってなんかやってみたりとか。
客観的に受けるってなんか不思議だね。その時に受けた言葉とかはこう響くというか、すんなり入ってくるもんなんですか。
入ってくるのもあるし、言葉よりも触ってもらって、あ、私はこう硬いって思ってなかったけど、あ、こんなに硬かったんだって気づいたりとか、なんか割とすんなり、
すご
っ、ね、自分も知り、自分のことってなかなか一番考えられない時間っていうか、なんか優先度が低いっていうか、 なんかね向き合う時間で、うん、
確かにな。
なんかこのあ自分って今なんか肩調子悪いなって思ってても、うん、いやちょっと頑張ろうみたいな感じでやっちゃいがちだけど、うん、そこが一番大事ですよね。基盤っていうか、うん、本当にもそれを自分で気づけるかどうかっていうか、うん、ちょっとおかしいなと思ってて友恵さんのところ行くっていうこのアクションも気づかないと無理じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
だからね
内側に矢印向いてないっていうパターン多いですよね、うん、結構外側ばっか見て、うん、なんか違う人のなんかこう体調とか健康ばっか気にしてみたいな、うんうんうん、自分に目を向けられてない人とか結構多いなって思うんですけどね、
うんうんうんうん、おいおい素敵。自宅ではどういったこういう施術というかをされて、
施術はあの今午後しかやってないんですけども、うん、1日1人だけ、うんうん、で施術時間も2時間から2時間半、うん、で本当に1人にもあのお話聞くところから最後のお見送りまで、うんうん、あのしっかりするようにしてるんですけど、こうなんですかね、最初は頭触るとか最初は足触るとかじゃなくって、うんうん、その人を見て、この人に必要なのをあの提案してオリジナル、うん、その人のその時のオリジナルの施術をするって感じなんですけど、
うん、
例えば、まあ、便秘の人だったりとかあとはあの便秘じゃなくて毎日お通じはあるんだけどすっきりしないとか、うん、あとっていう人は結構怒ってる人顔はニコニコしてるけど結構こうなんか不満抱えてる人が多い場合は、うん、腸のマッサージをしたりとかあとはもう考えすぎて頭が硬い人はこう頭 の, この 脳の躍動感を膨らませるようなものを多く取り入れたりとか、
うんうんうん、
あとは私は何をされるんだろうって変にこのされることを勘ぐってる人は、
うん、
あの全身アロマのトリートメントしたりとかでその人がこう何ですかねその人らしくいられるようなことを一応毎回目標にして施術してます、
うんうんはあ、その人の考えと施術を組み合わせるという、
うん、ね、普通のね、こう理学療法士さんとかがやる施術、うん、施術にプラスしてこのその人の状態まで見て、うん、でそのこの心の状態っていうか、
はい、
と体の状態と一緒に見て、なんかなんだろうなメンタリストではなんかカウンセルプラス施術みたいな、はいはいはい感じに聞こえましたけど、うん、そんな感じなんですか。
あ、そうですね。なんか本当にずっと話して、
うん、
あのどんどん引き出していくこの人の内側にの本音を引き出していくっていうところをやってるので、
うんうん、
あのカウンセリング受けたみたいってよく言われるんですけど、
うんうん、いやそうですよね。ありがたいですよね。
めちゃくちゃ掛け算だねなんかね。
確かに。
うん
いいと思います。
ただ単にねこの調子悪いって時に疲れ切った体でこの整体とか行って、うんまあ、体の不調は治ったとしてもやっぱ心の部分が治ってないとまた同じ繰り返しじゃないですか、うんうん、とかめっちゃいいのって聞いててすごい思いますけど、
う
ん、
ありがとうございます
いやいやなんか占いも一緒にされてるんですよね。
そうですね、あの琉球水明バランス統計学っていう占いをしてるんですけどこれは、はい、あの生年月日からその人の本質とか、うんうん、この時の運勢とかバイオリズムを見てるんですけどもともとあの占い好きでもあったんですけどこのお客様に提供 しようと思ったのはあの私が妊活してた時に、
うんうん、
これ、うん、私もすごい役立ったし妊活で困ってる人にも役立つんじゃないかなと思って勉強したんですけど、
うんうん、
このまあ、全部 100% ではないかもしれないんですけど子宝運がある時とない時ってあるんですね。この 運勢で見るとそうすると子宝運がある時に本当はステップアップしたこう体外受精とかやった方が確率的には上がるんじゃないのかな。だけど子宝運ない時にそういう大金を出すよりはその時はあの旅行行ったりとか自分をメンテナンスしたりとかあのそういう方にお金を使って体作りをしてあの子宝運がある時にあの行った方がその人も楽になるのかな気持ちを楽に妊活できるのかなと思ってその妊活の人向けにあの学び始めたのが一応きっかけ
です。導入が面白い、
ね、結構それで悩まれられてる方も多そうなイメージですけどね。
そうですね。
うんすごいな。
なんか同時になんか例えば占いやって施術とかもあるんですか、うん、
セット
セットセット価格みたいなセットプランみたいな
セットの人はもう一応います。妊活の人もいるし、あとは仕事辞めたいとか変わりたいとか、あと離婚したいとか、
いろんな人がね、気になる。
セットでやって戻ってくるときめちゃめちゃもうはーってなりそうじゃないですよ。なんか分かります。占いもして、うんうん、なんか新たな希望も見えて、プラス施術して心の内面も浄化されて、うんうん、もうね、
生まれ変わるんじゃねみたいな。
出た瞬間、なんか友恵さんの家から出た瞬間にわあみたいな、なんか
ここどこ私誰そうそうそうみたいな君の名は状態ですよ。
全部トータルですっきりしそう。
ね、
受けたい。
受けたいね。
受けたい。私めちゃめちゃ占い好きで、沖縄の全部回ったんじゃないかってくらい。
あすごい。
将来占い師になるんじゃないですか。
占い師なりなるかな。
なり
なり。
なりまで
受ける側がいいな。
ああね、気になるもんね、占いはな。
それとプラスなんだろう、ね、手術もできるってありがたい。
めっちゃいい組み合わせじゃない、うん、占いもされて施術もされてカウンセリングというかもされて、本当に人生その人変わるんじゃないかっていうくらいの勢いで、
なんか最近美容デイみたいなが流行ってるみたいで、なんか美容室とかネイルサロンとか、そういうエステとかそういうのも一日に全部まとめて、もうその一日でスッキリさせるみたいな。
あすごい、
そうそう、流行ってるらしくて、と一緒ですよね。だから占いして手術して
何デイにする、
ね、何デイ、
何デイがいいですか。整うデイみたいな。
整うデイにする。
整うデイでじゃあ
整うデイやばいやばい、思いつきで言ってしま
った。いえいえ、ありがとうございます。でも本当にこう占いは離婚したいって来てても、体触ると離婚したくない人とかいるんですよ。
それが分かるってことですよね、ともえさんが。
で、うん、まあ、2人、まあ、触りながらだとその方も感じてくれるので、頭ではもうこんな旦那さんだから離婚したいけど、こう本音はもうちょっと頑張りたいんだなっていう人もいるし、妊娠したいって言ってるけど体は妊娠したくないって言ってる人もいるし、
はあ、矛盾が起きてる、
起きてるんですよ、うんうん、だからその、うん、確かにセットでやるとその思ってることと本音の矛盾が分かるから、結構前向きに、うんうん、変えられる方が多いかもしれないです。
やりやすそう、やる側も
いいじゃないですか。
いい、
整うデイ、
整うデイ、
整うデイ、もっとなんかもうちょっと
キャッチコピーね、
あんたします、うん。
ありがとうございます。
さっきともえさんがこのフェイスブックとかブログとかで上げてるって絵とかを何枚見せてもらったんですけど、あれもすごかったですよね。読み取れるのもイメージ化してる、え、なんか
イラストね。
そうそう、
イラスト、はいはいはいはい、こういう感じになってるんだっていう。あ、なんか一枚見せられそうですかね。
見せれますか。ちょっと厳しいかな。 YouTube の方は見えるので
ね。玉ねぎ人間とか面白かったですね。
玉ねぎ、
あ、僕はあれします。ありがとうございます。なんか1枚ね、見せたいんですけど、これちょっと見えるかな？
あ、もうちょっと右。あ、はい。これについて。
あ、はい。これは私が名付けた玉ねぎ人間っていう人なんですけど、結構昭和の優等生タイプっていうのは、自分のやりたいことっていうのがあるんだけど、親に認められたい、学校に認められたい、そういうこうできる自分をでありたいっていうので本音をすごい押し殺して、上向きの皮をどんどんかぶってる人たちが多いんですね。なのでこう体触っててもその人の本音っていうのが何ですかね、触ってても感じ取れない人っていっぱいいるんですよ。その体をほぐしながら話を聞きながらこの皮を剥いてって、本当に最後の10分15分で実は私こうなんですみたいなのとか、こんなに2時間も時間あったのに本当の悩みが出るのが一番最後の10分とかだったりもするので、もうそういう昭和の優等生は卒業しようみたいな感じで言うこともあるんですけど、こういう玉ねぎ人間みたいな人もいます。
このイラストで言うと、この真ん中のハートの部分が本来の自分というか、
は
い、
あ、そうですね、はい、
こちらそこに行くまでがこの玉ねぎの皮っていうのが邪魔して、
はいはい、
それをほぐしていくっていうのが感じですよね、
はいはいはい、
面白い。
これいいですね、研究員渡るの このアイキャッチが玉ねぎ人間昭和の優等生です。僕
玉ねぎ人間っていう例えも面白いですよね。
ね、キャッチーだよね。めちゃめちゃ可愛いの。
確かに確かに色も一緒だけど
茶色じゃねえわいいね、めちゃくちゃ可愛いですよこれ。
ありがとうございます。
そう、こういうのを Facebook とかブログで上げてらっしゃるんですよね。はい、絵が分かりやすい、そして可愛い。
可愛い、本当に
ありがとうございます。
こういったものとか、さっき言った替え歌もね、投稿されてるのでね。
Facebook で。
Facebook で。
替え歌な。
うん。ともえさんのアカウントぜひチェックしてみてください。
お願いします。
かわいいですよ、
絵も。わかりやすそう。
ね。
うん。なんか、女性の悩みっていうのに多分、すごい、なんか特化というか、詳しくされてるんじゃないかなって思うので、なんかそういうね、女性ならではの悩みというか、どこへ、なんか整体師の方って男性が多いじゃないですか。だから自分が不調、なんか私が行くところだけかな。わかんないけど、なんか、ただ体やるだけじゃなくて、ちょっと内面もちょっと整えたいって方には、すごいいいなって思いましたね。
ありがとうございます。
優しいし、ともえさん。優しいオーラが。
うちから綺麗にさせてくれる、この感じ。はいはい。
すごいいいなと思いました。沖縄市ですよね。
あ、うるま市です。
あ、うるま市、すみません、うるま市のどこでしたっけ。
うるま市の赤道。
赤道、あ、
なんですけど、
はいはいはいはい、
一応自宅サロンなんで、予約してくれた方に、あの詳細をお伝えしてるんですけど、
じゃあ Facebook とかブログとかで予約は受け付けてる感じですか。はいはい、なるほど、なるほど。で、声かけてくれて。
うん。Facebook でじゃあ、ともえさんはどうやって検索すれば引っ込めますか。
ひやねさん。ともえで。
ひやねともえで、皆さん、はい、Facebook 検索してみてください。うん、そこで出てきたですね、アカウント宛てに、あの、メッセージ予約したいですっていう方がいれば、ぜひ送っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ひやねは普通のあの漢字で、ともえも漢字で、
漢字ですね。
ともに、
恵み
の方で検索したら出ると思います、
はい、うん、そうするとね、うん、替え歌聞けますからね
一番気になる、もしかして一番、あの飾りじゃないのよ、脂肪は、一番気になるかもしれない。なんか BGM で流してほしいですよね。
ね、エンディング流してほしいね
一応なんか娘のお気に入りが、あの工藤静香さんの替え歌、無言色っぽいの替え歌で、うんち出るっぽいってのがあるんで
娘さんまで何してるんですか
なんかそういうのを、はい、歌って、家族でも、
うわ、いい、
いや、それも聞きたい
家族で替え歌っていいね
気になる
おうち時間楽しんでますね。
そうですね、
おうち時間めっちゃ楽しんでますね
なんか去年もこの歌作って、あの撮影してた時に、あの主人に、お前たちは楽しそうでいいなって言われて
一緒に待ち込んでやってくださいよ本当に、
ね、
一緒に、
かわいい、
何か替え歌ができれば、はい、ね、何かいいと思いますが、はい、
かわいいね、
うん、
ほっこりほっこり、
はい、はい、ということでありがとうございます。ここで一旦 CM ですね。はい、コマーシャルです。
15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、ともえさんいかがだったでしょうか。
最初とっても緊張してたんですけど、うん、本当にお二人のトークと笑顔とサポートで楽しい時間過ごせました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこちらこそもありがとうございます。本当にうるま市からね、お越しいただいて
ありがとうございます。
最後に
ともえさんの思いをお聞かせください。
あ、はい、はい、私はのもう本当に沖縄の女性というかもう日本の女性、世界の女性がもうもっと自立していけるって思ってるんですけど、うんうん、なんか去年とかね一昨年とかの自分らしく生きるみたいないろんな言葉があったと思うんですけど、うん、なんかその自分らしくっていうのは多分自分がやりたいことを自分が知ってたりとか、うん、自分のルーツを知ってる人が自分らしさっていうのを本当に表現できる人だと思うんですね。なのでまず人の目をそんなに気にしないでもう自分を深掘り深掘りして、で自分に自信を持って生きる女性がもうこれから増えるように私も何かできたらなって思ってます。
うん、はい、確かに自分のやりたいこと知ってるそのまず段階が必要ってことですよね、自分らしく生きるために。
うん、
なるほど、素敵。そういう女性になりましょう皆さん。
おなりましょう。
ともえさんの元へ行って、
うん、
沖縄市じゃなくてうるま市の赤道にある自宅サロンで予約制なので、はい、Facebook で、はい、ヒアネともえと検索していただいたら出ると思いますので、はい、ぜひ予約をお願いします。
お願いします。
ハーブも語ってるかもしれません。
確かにね、
うん、
自宅に行けばハーブがあるかもしれない、ローズマリーが見れるかもしれませんね。
うん、
なんなら替え歌一緒に歌えるかもしれない
ね。歌います。
歌います。
リクエストも聞ける。嬉しい、行こう。
嬉しい、
行こう。
これでまあね、はい、女性が生きやすい世の中を作っていければいいですね、うん、
はい、
はい、ということでありがとうございます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
ともえと
エリーでした。
また来週。